おはようございます。今の教育は知識を教えるだけで、何が本物か偽物かを見る眼を養うことを教えないとある方が語っておられました。さて、そこで問題となるのは、本物と偽物を見分ける眼をどう養うかということです。英国の骨董鑑定士の学校では、教材に本物しか使用しないと言われています。生徒の目の前に本物と偽物を2つ並べて比較するような野暮なことはしないで、本物だけに囲まれた生活を生徒に送らせるのです。すると生徒は、偽物を見ればすぐわかるような能力が自然に身についてくるのだそうです。偽物を知る前に、まず本物を見る眼を養うというこの学校の方針は、私たちにとっても大変重要な示唆に富んでいます。しかし、そうは言っても、私たちの日常はその学校のように本物ばかりに取り囲まれているわけではないでしょう。むしろその逆の方が多いと思います。まがいものばかりの生活の中で、本物を見る眼を養うのは至難の業です。そういう環境の中で自分の眼を養うには、日頃いいものだけに触れて自分の眼のつけどころを高めるという無限の努力が必要とされます。特に芸術や芸能に携わる人はそうでしょう。ある書家は、自分の字が好きだという人には書の大成者はいないと語っています。また謡曲でも、初めから喉の良い者に歌いの名人になった者はいないと言われているそうです。これはどういうことかというと、自分の眼のつけどころが高いから、自分の字や喉に満足できないという意味です。初めから自分の字や喉に満足できるのは、それがいいのではなくして、眼のつけどころが低いだけの話です。そうすると、眼のつけどころの高さがその人をどこまでもリードして高めていくということになります。それゆえ、名人と言われる人は晩年になってもまだまだですと語られるのです。このまだまだがその人を高めるのです。さて、私はここにもう一つの眼があることを最後に付け加えたいのです。それは、本物に触れて自分の眼のつけどころを高めて、まだまだと自分を高めていく生き方には、実のところ限界があるということです。その道を命がけで追求すれば、必ずや一つの壁に突き当たります。それは、まだまだと見るのも自分、まだまだと努力するのも結局自分ではないかという壁なのです。それはどこまで大きくなったといっても、結局は自分という鉢の中の盆栽、どこまで飛んでも世界の外に出られない孫悟空のごときもので、地の果てまで行っても結局自我の枠内を一歩も出れないのです。私は親鸞聖人が比叡山での自力修行の果てにたどり着かれた矛盾も、そういうところにあったのではないかと思うのです。親鸞聖人が山を降りて最後にいただかれたのは、自分の眼ではなく仏の眼でありました。その仏の眼に照らされて、本当の自分の姿が見えてきた。それを愚、愚かと言います。その愚という自覚を、そのまま自分の名前として、生涯愚徳釈の親鸞と名乗られたのでした。この阿弥陀仏の眼こそ、自分を超えて 自分の外から自分を叱ってくれる最後の眼であると私は信じて疑いません。親鸞聖人82歳のお歌に、浄土真宗に帰すれども真実の真はありがたし、苔不実の我が身にて症状の真もさらになし、というのがあります。苔不実の我が身とは、嘘偽りの自分ということです。この歌をある方に語ったところ、親鸞聖人が浄土真宗に入られたのは29歳なのに、82歳で苔不実の我が身とは真宗も効き目がありませんなと言われたことがあります。それに対して私は、82歳といえば世の人は皆高校野になる年だが、聖人はいよいよ仏の眼に照らされて実にさえ渡っているではありませんか、と答えておきました。